78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。このコーナーでは各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は先週に引き続き地域社会システム学科の西久保浩二教授にお話を伺います。西久保先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私の担当はいくつかありますけれども、まず初めて経営学を学ぶ学生に経営学の概論というのをやってます。はい、でその後より深く専門的に学びたい学生のために人材戦略論、それとマーケティング論というのを授業として開講しています。また、はい、卒業研究がありますので、ゼミナールも毎週行っています。
そういった授業を受けた学生の皆さんなんですが、研究室に入ってからはどのような研究を行われるんですか？
マーケティングに関する研究は非常に面白いので、多くの学生がテーマとして取り組んでいます。
はい、
最近では山梨のワインの価格をどういうふうに設定すれば、販売が拡大できるかといったテーマやですね、ネット販売と実際の店舗のマーケティングの優劣を統計的に分析しようといったような研究も面白かったですね。
はい、
あとは金融機関に内定をもらうと、みんな銀行の経営の研究を始めたりします。
結構こうテーマ自体も具体性がありますよね。
そうですね、やっぱ実践的なこの企業経営の問題をテーマにする学生がほとんどですね。
なんかこう皆さんの中でやっぱり何をテーマにしたいかっていうのが具体的に広がってくると、それがこう現実味を帯びてきて、さらに研究に熱も入りそうですよね。
そうですね、身近なテーマが多いですからね。
はい、そして実際に卒業された後、将来はどのような仕事を学生の皆さんは目指されているんでしょうか？
はい、これまでの卒業生などを見ていても、やっぱり民間企業での経営企画とか、はい、マーケティングの戦略を作るような部門、あるいは人事部門 の、 そのスペシャリストの仕事をやっている学生が多いですね。
はい、
あと IT 企業も多いんですけれども、これはまさに経営コンサルタント的な企業のシステム構築のお手伝い、これもやっぱり SE という職種のスペシャリスト、そういった仕事を目指して皆さん就活をやってますね。
西久保先生は生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですか？
はい、これも先週も申し上げたんですけれども、やっぱり社会科学を本格的に幅広く学べるというのが利点なんですが、学生にとってはですね、高校生の段階でまだ進路とか住みたい分野が決まっていない学生が、大学に入ってからですね、じっくり進路を考えて選ぶことができると、その選択肢が非常に広いということが学生にとっての大きなメリットだと思いますね。あとはただ私どもの学科ですと、学生の定員48名に教員が20人という体制ですから、
はい、
マンモス大学ではできないような、一人一人の学生の性格とかニーズに即した、きめ細かな指導ができるというのはメリットだと思いますし、学生と教員、あるいは学生同士の距離が非常に近いんですね。先生も面白い先生がたくさんいますので、卒業してからもいろいろお花見やったりバーベキューやったりという形で長く、大人の友人として付き合うような関係ができることも、メリットだとは思いますね。
それはいいですね。やっぱりその距離が近い分、学ぶときもしっかりと教えていただけますし、でその絆も深まって将来卒業してからもつながっていられるって、
ね、
素敵な関係ですよね。
ありがとうございます。
さあ、そしてリスナーの皆さんからの質問なんですが、武蔵野市、こちらみおさんから。先生は人材戦略、人的資源管理を研究されているということですが、老人介護と仕事を両立にあたってすでにその問題にいち早く取り組んでいる企業やその例などがあれば教えてくださいとのことです。
はい、 まだ介護との両立に対しては企業の支援は進んでいないんですけれども、中でも大手の NEC のグループは非常に先進的な取り組みをなさっています。私も直接取材したんですけれども、ただ遠隔地で、両親の介護が起こっているときは親の引っ越し代まで補助をしたりとかですね、育児休業中 その所得保障の上乗せをしたりと、いろんなその多面的にその介護で苦しんでいる社員を応援するような制度がまあ整備されています。あと商社でも丸紅などは非常に進んでいまして、海外で活躍している商社マンが、まあ、日本に残した親ですね、老人、に対する介護をいろんな NPO のサービスとかセコムのサービスなどを活用しながらですね、日本に帰国しなくてもいろんなケアができるような、リモートなサービスをですね導入したりしています。まだ少しずつですけども進んできていると思います。
先生も先週おっしゃっていて印象的だったのが、せっかくこう才能だったり能力がある人材がその介護との両立で仕事を諦めなければいけない、そういう現実が辛いとおっしゃってましたもんね。
はい、
いろんな取り組みが各会社で進んではいるんですね。
少しずつですね進んでいると思います。はい、
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、生命環境学部あるいは私の属しています地域社会システム学科はまだ創設されて6年程度という新しい学科です。県内県外の高校生諸君にもまだ十分知られていないのかなとは思います。ただ放送で何度か申し上げましたように、大変きめ細やかなクオリティの高い教育を提供できる学部学科です。また就活の支援も非常に手厚いものが用意されています。ぜひこれから の進路として、高校生諸君そして保護者の皆様に、選択肢の一つとしてですね検討していただければ大変ありがたいと思います。
西久保先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。